春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。今日4月の15日ですね。土日ということもあって、で、のんびりと借りてきた DVD 見てたんですけどね。今ですね、映画以外に、向こうのドラマにハマってまして、で、今見てるのが、見てる途中なんですけどもね、全部見終わってないっていうやつが、だから借りられてたりするので、借りれないわけですよ。で、一つが、デッドゾーン。これはもう、去年ぐらいから見てんじゃなかったかな。デッドゾーンはね、もう今シーズン2になっちゃって、で、それずっと見て、最後のやつ見たんですけどね、でもう最後で終わると思ったんですけどね、どうもシーズン3に続くというような形で引っ張るみたいでして、で、それをこの間見まして、で、あともう一つ見てるのは、前もここで喋ったと思いますけど、4400ってやつ、4400って、これを見ておりまして、でこれもシーズン2の途中まで今見てるんですけどね、どうなっていくのかなっていう、こうシリーズものっていうのはとりあえず何か一つシリーズもの見とくと、食いっぱぐれがないんですよ。借りに行った時に、借りたいビデオがなかった時に、映画がなかった場合ね、ドラマのやつは、あの続き見たらいいか、みたいなんで、それを借りてくるとかね。で、そっちメインになったらいけないという。で、映画がメインなんだけども、ない場合は、そっちを借りるというような、そういうふうな感じで見てるんですけどもね。今回、その、デッドゾーンは借りたんですけども、4400の方、まだ新作だったので、次の日に返さなくちゃいけないという、そんな感じだったんでね。俺もうちょっと女、もう一週間の方に降りてくるまで待ってよということで、なんか他にないかなと思って、まあ一つは映画借りたんですけども、それ昨日言ってたやつですね。スプラッタ、違うな。クラッシュですね。うん、クラッシュってやつ。で、それともう一本ですね、ポイントプレザントの悪魔っていうのを、悪魔じゃない、悪夢。っていうのを借りたんですけども、だそれにですね、これはテレビシリーズなんですよ。溺れた女の子を助けるっていう話なんですね。そこから始まって、で実はその女の子が悪魔と人間との間に生まれた子供だというそういうような話でして、まあ言ったらキリストの悪魔版ですね。うん。でそういう話なんですけども、いわゆるその若者 B 級ホラーみたいな。うん、その手ですね。映画で言ったらラストサマーとか、あとなんかありましたね。あんな同じようなシリーズのやつね。その手の、映画っていうかドラマでしたね。で、その最後の方にですね、最近のそういうのを借りるとですね、そういう DVD 借りると、うまいこと考えてますね。ワンだけ、一番最初の話だけ、シリーズものの一番最初の話だけ、おまけでついてくるんですわ。で今回そのポイントプレザントの悪夢ってやつを借りた時に最後についておりましてね。でこれもやっぱテレビシリーズらしくって、これの名前がね、ボーンズっていう。ボーンズ。ちょっとそこのボーンズみたいなね。それは坊主って意味ですけども、おさんがよく言っておりますが、ボーンズじゃなくて、ボーンズ。骨ですね。なんていうのあれ、死体をこう、鑑識みたいな。死体を調べて、どういうふうにやって殺されたとかいうのを調べる女の人なんですよ。日本で言ったらキラキラ光るでしたっけ？なんかそういうドラマありましたよね。あれの、要は向こう版でして。で、またその女の人は強い。うん、腕っぷしは強いし、頭はいいっていう。でそれになぜか FBI がついてくるっていう、なんかいろんな向こうのドラマ混ぜたような、話なんですけどね、うん、でそれを見たんですけども、 こっちの方が面白かったですね。そのポイントプレザントの悪夢よりも、私はこっちのボーンズの方は、ポイントプレザントの悪夢の方は、まあ、女の子可愛い子がよく出てくるんですけども、まあ、それだけ。ね、ツインピークスみたいなもんですね。うん、必ず可愛い子が出てきて、うん、で、それで引っ張るみたいな。まあ、今の日本のドラマもそうですよね。そんな人たちはいないやろ、みたいな人たちをね、いっぱい入れてね、可愛い女の子ばっかり入れて。んで、なんか、引っ張っていくみたいな。うん、次も見ろよ、みたいなね。暗黙の了解で言ってるみたいな。まあ、向こうのもそんな感じで作ってるんでしょうけどね。で、まあ、その程度なんですけども、この、ボーンズってやつはね、今そんなことまでわかるんだっていう感じでね、悪いことできねえな、みたいな。うん、そんな感じの話でして、こっちは、ちょっと、面白そうだな、と思ってね。うん、続き借りようかなみたいな気にちょっとなっておりますけどね、そうなんで、なんか映画じゃなくて、まあ、最近映画がね、映画って言っても洋画なんですけども、ちょっと不作ですからね。なんか昔の焼き増しみたいなのばっかり作ってますし、で新しいのはなんか CG だらけでね、なんか幼稚なようなのが多いですね。もうちょっと違うところに力入れてほしいなと思うんですけども、まあまあ昨日見たその、クラッシュみたいないいやつもありますから、まあだから売れてるやつよりもちょっとあれこれあんま知らないな、でもなんかいっぱい賞取ってるなみたいなやつの方がいいかもしれませんね、選ぶときは。でまあそういう風なんで、まああんまり見たいのがないもんだから、ドラマの方にハマってるんですけど、これ一番最初は何からだったかな、まあ一番最初ではないですけど、話題になってたのはツインピークスでしたよね。うん、あれは全部変えられてますっていうことにして、いかにもこれは面白いんだというふうに思わせておいて、実は裏にこう隠してたみたいなね。実はそんなに変えられてないのを変えられてるように見せかけておいて、それ戦略やったらしいんですけども。それでそれから火がついちゃって、いつも変えられてるから、これはよっぽど面白いんだろうということで、でみんな借りるようになっちゃったみたいな。ね、ツインピークス。これの後、次出てきたのが、X ファイルとかあれでしょうかね。あの辺はテレビでやったんで、そっち見てましたけどね、私の場合は。あとは何見てたかな。あんまり売れてないやつをね、結構見てるんですよ。だからタイトルなんかもちょっと忘れちゃってるんですけどね。なんかね、どこのだったんかな、あれちょっとびっくりしたのが一つありまして、ホラーなんですけど、1話1話全部完結してる。だから昔で言ったらミステリーゾーンとか、トワイライトゾーンとか、なんかあの辺のような話なんですけど、タイトルがなんとか全然違うタイトルだったんですけどね、有名な映画の俳優、向こうってほらテレビの俳優と映画の俳優っていうのはこう格付けがされてて、映画に出てる人の方が上なんですよね。で、そのテレビドラマには映画に出てる人たち、ウィリアム・デフォーとかね、あと誰出てたかな、結構有名どころが出たんですよ。で面白かったのと、それとなんかね、ホラーなのに毎回ね、もう裸出してんですよ。あ、向こうでテレビではそう出さないでしょ。例えば乳首出したりとかってしませんよね。子供を見てるかもしれないからということで。だからあれもしかしたらイギリスのやつだったんじゃないかなとかって後で思ったりしたんですけど、ちょっと詳しくわかんないんですけどね、うん。そういうシリーズ借りてたりとかね。だから、そんなに有名じゃないやつをね、借りたがってましたね。っていうのが有名なやつとかっていうのは常に変えられてますから、それじゃあ話にならない。いつでも変えれる準備になってるっていうやつを狙ってましたね、その当時ね。だからつまんなくてもいいみたいな。まあ面白けりゃめっけもんだみたいな感じで書いたんですけども。今日はですね、うん、なんかテレビドラマの話ばっかりになっちゃいましたけども、ふと思ったんですけどね、気がついたんですけど、最近テレビの映画番組ありますよね。深夜劇場みたいな。深夜劇場じゃないな。まあ、9時ぐらいからやってるやつですよ。今何曜日と何曜日やってるのかな。 水曜日はもうないんだっけ？水曜日もやってるんでしたっけね。水、土、日ぐらいですか。あ、まあこれ地域によって違うでしょうけども、なんかそのくらいしかやってませんよね。土曜日はもうないのかな。金曜日はありますよね。ゴールデン洋画劇場でしたっけ。うん。昔はね、私が子供の頃は、月曜日にまず、あったんですよ。月曜ロードショーだっけな。で、今回話したかったのは、解説者がいなくなったっていうことをふと思い出しましたね。解説者いないでしょ、今。昔は必ず映画が始まる前に解説者が出てきて、映画の説明をしたりね、裏話なんかをちょっと挟んだりして、それから映画にこう映ったわけなんです。だから、要はなんていうかな、前座みたいなもんですね。場を温めといて、これから見るやつはこんな感じですよっていうので、その気分に半分させといて映画がスッと入っていくっていう、そういうやり方だったんで、その解説も楽しみにして見てたんですけどね。最近ないですね。で、私が子供の時にやってたのはね、まず月曜ロードショーは、小木正弘さんだったかな。アメリカ映画っていうのはとかいうような感じでね、ここら辺までしか真似できませんけどね、そんな感じでなんかとつとつとこう喋りながら解説される方でした。あんまりそんな個性的な人ではなかったんですけど、一番なんかまともそうな人でしたね。っていうか解説者の人ってなんかみんなちょっと一風変わってますからね。なんかわざと変にしてるような人と、それと本当に根っから変だなっていう人といましたからね。で、ちょっとわざと変にしてるなっていう人の中では、水曜日のね、水曜ロードショーかな、これ。の、水野晴郎さん。いやー、映画って本当に楽しいもんですね。それではまたご一緒に楽しみましょう、みたいなこと言ってるかな。ちょっと違ったかもしれませんけどね。なんかそんなこと言った、ヒゲのおじさんですけども。あの人なんか解説する際に必ず自分の自慢が入ったんですね。私はこのデニーロの、映画なんですけど、私もこの間ハリウッドに行ってきまして、デニーロさんと、写真を撮ってきましたとか言って、必ずなんかそういう、で同じ映画で着てた同じ服装をさせていただきましたとかって、なんかそういう自慢が入ったりとかね。それが水曜日の水野晴郎さんで、ほんでね、あとね、木曜日もね、なんか UHF みたいな、そういうローカルな、放送局の方で、あれ多分木曜日だったと思うんですけどね、映画の後、またあなたとお会いいたしましょうとか言ってるね。なんか犯罪して捕まったんですよね。なんだったっけな、マリファナ、なんか忘れましたけどね、そんな人おられましたね。名前もちょっと忘れましたけども。なんかすごく張り切ってる方だったんで、爽やかだなぁと思ったら、裏じゃあんま爽やかじゃないことをやったみたいでして、それっきり消えちゃいましたけどね。あの方金曜だったかなぁ。ゴールデン洋画劇場ね、金曜日。これは今でもやってるんじゃないかな。これはちょっと前までは高島忠夫さんがされてましたね。これはね、しばらくの間誰も解説者いなかったと思うんですけどね。高島忠夫さんがずっとこうされたんですけども、なんかね、体調崩したんだったっけな。で、もう出てこなくなられましたけども。それで、土曜日もあったような気がするんですけどね。この辺がね、ちょっとどうなったのか、移動したのもありましたでしょ。土曜日のが金曜日に行ったんだっけな。でもゴールデンだから、ちょっとわかりませんけどね。土曜日もなんか昔あったような気がするんですけどね。ちょっとその辺思い出せないんですけども、申し訳ない。それで日曜日ね。もう日曜日になったらもう日曜日は大好きでしたからね。もう映画がつまんなくてもその解説だけ見てましたから。淀川長春さん。この人な、本当誰でも知ってますね。まああんな可愛いおじちゃんも他に知らないみたいなね。あの人を見て思いましたもんね。人間やっぱ可愛げやなと思いましたね。年いってもいつまででも可愛くいないといけないっていう、可愛げがなくなっちゃ終わりやでみたいなね、思ったのはもう淀川さんでしたね。あの方を見て、あの人は一生結婚されなかったんかな。ね、映画が恋人ですとか言ってね、 モテないのを棚にあげてんなこと言ってましたけどね。いや本当はどうだったか知りませんけどね、あの人も独特でしたよね。はい、また皆さんお会いいたしましたみたいな感じで始まってね、必ず最後にさよならさよならさよならっていう、あれさよならさよならさよならって3回言うんですけども、これは最初の頃決めてなかったそうで、だからさよならって1回で終わる場合と、さよならさよなら2回3回4回なんかいろいろバラバラやったらしいですね最初。そしたらなんで3回に決めたかっていうと、今日は何回言うかっていうので駆けし出すやつがいたらしくて、であんまりそれは良くないやろっていうことでそっちが有名になっちゃったからね、駆けするっていうのがなんか有名になっちゃったから、それで3回に決めたっていう、なんかそんなことをおっしゃってましたね。あの人はなんかいろんなところでこうエピソードとか、持ってましたね。他の方が、淀川さんがおっしゃられたことをこう話してたりするんで、一番覚えてるのがね、誕生日の話があったんですよ。誕生日に、お祝いをするっていう話の時に、私は誕生日の日は、母親と一緒に過ごしますって。で、母親に産んでくれたことを感謝する日だというふうにして、誕生日を思っていますみたいなことね、そういうことをずっとしてますっていうことをおっしゃられても、ああ本当やなぁ思ってね、面白い。だからやっぱり解説者っていうのは切り方が違うんですね。普通にこう一般の人がそういうもんだろうと思ってるような切り方じゃダメなんですよね。全然違うところを切って物事をこう解釈して、でこういう見方だってできるんやでみたいなことができる人じゃないとやっぱり解説者っていうのは務まらないなと思う。でまたそういうセリフを言えた淀川さんっていうのは本当に素晴らしい解説者だったんだなと思いますね。ほんでね、解説もね、なんかね、真面目なんだか真面目じゃないんだかよくわかんないような解説でしたからね。で、喋り方も途中で関西弁になるしね、怖いおっさんが出ますねとかいうような感じでね、そんな感じになりますし、なんかねとにかくそれがもうだからキャラパスってやつですか、キャラクターパスしちゃってて何やってももう良かったみたいな。で別にひどいことやるわけじゃないんですけど、要はアナウンサーが言うようなことは絶対言わないみたいなね、とにかく変わってて面白くて個性的でで可愛いという、あの人みたいになりたいなと思ったことは何回もありますね私ね、なんか憧れてましたね。もう映画のことよく知ってますしね、私も映画好きですからね。関西で言うと多分ラジオの方から火がついたんだと思うんですけども、浜村淳さんね、浜村淳の関電情報ですね、これはコマーシャルなんですけど、浜村淳さん、あの人の解説はね、私はあんまりすごいなと思ってないですね。なんでかって言うとね、あの人全部言っちゃうの、全部ストーリー言っちゃうの。だから誰それ誰それが出てきて、それでそれから、こうこうこうなってああなってああなって、まあそれからどうなるでしょうみたいな感じでずーっとなんかストーリー言っちゃうんです。あ、それと同じような人って言えば、あ、でもね、いいとこで止めるんですわ。だからその辺でまだ、あの人はいいんですけどね。浜村淳さんいいんですけども。水野晴郎さんはね、下手すとオチまでいいかねんなっていうところまでこう、なんかあらすじを言っちゃう人でしたからね。あの人の解説は解説じゃないぞって言って、しょっちゅう思ってましたね。まあ、それでやめたんかな。うん、同じような意見の人がいて、なんか投書が来たんかもしれませんね。いや、知りませんけどね。それはよく思ってましたね。そんだけ聞いてたんですよ、私。解説はね。なんか面白くてね。皆さん、こう、個性的でね。いろいろと他にも、まあ、言ったら、小森のおばあちゃまとかね、公園の小枝を大切にとか言ってね、小森のおばあちゃんとかね、おばあちゃまですか、もうあべたよとかって言ってる、あのおばあちゃんもね、もうかなり年いっちゃったでしょうね。まだ生きておられますよね、多分ね。あの人も映画解説者だったと思うんですけどね。私はあの人がテレビでそういう映画の解説をしてるのは聞いたことないですね。あと言ったらおすぎとピーコさんなんかもね、おすぎとピーコさんって おすぎさんとピーコさんなんかもね、うん、映画解説、片っぽはなんか今最近ファッションの方をされてるみたいでね、うん、でもあの二人ももともとは映画解説者じゃなかったかな、うん、そんなうるさいのね、あの二人がいるとギャーギャーギャーギャーギャーギャーギャー、でもまあ頭いいんでしょうね、うん、この人頭いいんだろうなって、特におすぎさんが喋ってるのいろいろな番組で見て、今いいと思うとか出てるとあんま賢そうに見えないですけども、あの人出てきた、出てこられた時はいつ頃かわかんないけども、よくテレビに出だした頃、いろんなコメントとかされてるの聞いて、あ、この人は頭いいなと思いましたね。頭いいのになんでこんなんだろうなと思ったりもしてね、あの位置もいいんでしょうね、オカマという位置、オカマっていいんですよね、言ってもいけないんだっけ、これ差別用語でしたっけ、いいんですよね、あの位置っていうのは、その大人でもない子供でもない男でもない女でもないみたいな、なんかそういうとこあるでしょ、オカマっていう位置っていうのは、あの位置からこう喋れるっていうのはね、その要はなんか仙人に近いところがあるんですね、要は俗世界にいる人じゃないみたいなところから、こう位置から喋れるっていうことで、誰に対しても公平になっちゃうんですね、うん、あ、それがなんかね、うん、あの位置を、あの位置から喋るっていうのは一種の武器だなっていうふうに思いましたね、うん、でそこを思いついた、まあ思いついたのか結果的にそうなったのか分かりませんけども、まあでもあそこから喋るっていうのをもし考えついたんだとしたら、頭いい人だなと思いましたね、うん、顔は変ですけどね、うん、近田春夫さんみたいな顔してますけどね、近田春夫さんもなんかホモだとかって聞きましたけども、うん、あの手の顔はそのあっち系の人が多いんでしょうかね、うん、まあいずれにしても、あの映画解説される方っていうのはやっぱりどっか変わってますね、うん、なんでしょうね、やっぱりこう現実逃避みたいなところが映画にあるんでしょうかね、うん、だからこう俗世界に馴染めない人たちがその映画の世界にのめり込んじゃうんでしょうかね、うん、その辺よくわかりませんけども、またねテレビの方、まあ、うん、今そのレンタルとかで買えれるからあんまり注目されてないかもしれませんけども、せっかくテレビでやるときはね、解説をね、解説者がこうキャラクターの立つ解説者がね、上手に解説して、それから場を温めてから映画にこうスッとこう入っていくような感じね、あのパターンというのをまた復活させていただきたいなっていうふうに、私はね、思っております。そんなわけで今日の春郎のよもやま話、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみに。